それでは読みいたします。ルカの福音書22章7節から、すぎこしの子羊がほふられる種なしパンの祭りの日が来た。イエスはすぎこしの食事ができるように行って用意をしなさいと言って、ペテロとヨハネを使わされた。彼らはイエスにどこに用意しましょうかと言うと、イエスは言われた。いいですか、都に入ると水瓶を運んでいる人に会います。その人が入る家までついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする客間はどこかと先生があなた方に言っておりますと言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこに用意をしなさい。彼らが行ってみると、イエスが言われた通りであった。それで彼らは過ぎ越しの用意をした。聖書箇所は以上です。以上の箇所より救いにとどまると題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、緊急事態宣言が出ている中ですが、私たちはそれぞれの場において、また街道において、あなたの御前に集い礼拝をお捧げしております。どうぞそれぞれの礼拝が祝福されますように、また私たちが感染から守られますようにお願いいたします。今日も御言葉が開かれております。どうぞこの御言葉を通して神様が語りかけてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。先週のメッセージは、十二弟子の一人、イスカリオテ・ユダが祭司長たちにイエス様を裏切るという計画を持ちかけたという箇所でした。それがちょうど過ぎ越しの祭りの直近の出来事でしたが、今日はいよいよ過ぎ越しの祭りがやってきた日のことを取り上げます。ここでイエス様は過ぎ越しの食事を弟子たちと共にされます。それがレオナルド・ダ・ヴィンチの作品となった最後の晩餐と呼ばれるものです。最後の晩餐という言葉を耳にしたとき、皆さんはどのようなイメージを持たれるでしょうか。最後の晩餐、英語ではラストサッパーと言います。ちなみに、死刑囚が最後に食べる食事をラストミールと呼びますが、最後の晩餐とはイエス様が十字架刑を受ける前の最後の食事会でもなければ、十字架に死なれるイエス様の送別会でもありません。この時の食事というのは出エジプトというユダヤ人にとって特別な出来事を記念した食事で、これまで1300年間続けられてきた過ぎ越しの食事と呼ばれるものです。多くの場合は家族で食事をとることが一般的でしたが、イエス様はこの最後の食事を肉親としての家族ではなく、神の家族である十二弟子たちと共に食事をすることを絶望していたことが言われています。この最後の晩餐の席では、様々なことがありました。ヨハネの福音書の方を見ますと、イエス様がここでとても長い説教をされたことが記されています。そのイエス様の最後の説教というのは、ヨハネの福音書の13章から17章に記されています。イエス様は晩餐の席で相当長い教えを弟子たちに語られるのですが、他の福音書ではその説教の大半を省略し、代わりにイエス様が今私たちが毎月行っている聖餐式を始められた、聖餐を制定されたことを記しています。これまで1300年間にわたって繰り返し行われてきた過ぎ越しの食事ですが、これ以降クリスチャンたちは過ぎ越しの食事ではなく主の晩餐、主の聖餐に預かることとなります。そういう意味では 最後の晩餐は最後の過ぎ越しの食事であったとも言えます。過ぎ越しの食事から主の聖餐に変わっていくその意味するところは、来週の説教で詳しく取り上げますが、今日はその過ぎ越しの食事の準備をする、そのような箇所を取り上げたいと思います。私たちは今コロナ禍にあって、これまで長期間にわたって会場に集まることを自粛してきましたので、聖餐式がほとんど昨年度は行えませんでした。主の聖餐に預かることができないというのは、私たちの信仰にとっては非常に深刻な問題です。4月の初めに私たちは5ヶ月ぶりに聖餐式を行うことができました。そして来週が5月の聖餐式なのですが、それに備えて私たちが預かる主の聖餐の重要性について教えられたいと思います。7節をもう一度お読みします。過ぎ越しの子羊がほぐられる種なしパンの祭りの日が来た。過ぎ越しの祭りというのは、旧約ではヘブル語で、ペサハ、新約ではギリシャ語で、パスカと呼びます。パンのメーカーにパスコというものがあります。長熟という食パンが有名ですが、ひょっとしたらこのパスコというのは、ギリシャ語のパスカから来ていて、過ぎ越しの祭りのその種なしパンと関係があるのかと思って調べてみましたが、全然違ったようです。ちなみに、パンの山崎パンの社長はクリスチャンと言われています。この過ぎ越しの食事の席では、父親が子供たちに過ぎ越しの祭りの意味とはどのようなものなのか、この過ぎ越しの食事にはどのような意味があるのかを教えることが習わしとなっていますので、ここでもう一度私たちも過ぎ越しの祭りの起源について確認しておきたいと思います。過ぎ越しの祭りというの起源は、イエス様の時代からすると1300年前ですけど、私たちの時代からすると今から約3300年前の出来事です。当時、200万人ものユダヤ人がエジプトの国で奴隷として強制労働を強いられていました。神様はご自分の民の叫びを聞き、モーセという一人の人をリーダーに立てて、その奴隷生活から救い出してくださったのですが、エジプトの王ファロは心を固くなにし、神の民をなかなか解放しませんでした。そこで神様はエジプト中に10の災いを下します。それでも心を固くなにするファロに、最後の災いとして、エジプト中の家畜から人間に至るまで、すべての家庭で長男が皆神に打たれて死ぬという恐ろしい刑罰が下ります。これまでの10の災いはユダヤ人たちには下りませんでしたが、今度の災いはユダヤ人の家庭からエジプトの王家に至るまでエジプト中のすべての家に下ることが宣告されました。この時、神に聞き従う者にだけ刑罰から助かる方法が与えられます。それが過ぎ越しと呼ばれるものです。神の使いがエジプトの全家を回って刑罰を下すとき、神に従う者の家を過ぎ越していくために、家に目印をつけなさいと言われました。その目印とは、子羊をほふって、その血を家の2本の門中と鴨居に塗るということでした。その血を見たら、それは神に従う神の民の家だということで、御使いはその家を過ぎ越し、神の刑罰は下らなかったんです。余談ですが、日本の神社の門である鳥居が赤いのは、ここから来ているという説を唱える人が、キリスト教内外にいますが、本当かどうかは定かではありません。神の声に聞き従い、エジプト全土に下った恐ろしい神の刑罰から守られた神の民はその夜、家族でその子羊の肉を食べ、そしてその後にエジプトから救出されていきました。そのことを記念したのが過ぎ越しの祭りです。 これはやがて来られる神の子羊イエス・キリストによる罪の贖いを指し示す出来事でした。出エジプトの時は、神の刑罰から救われたのはユダヤ人だけでしたが、これからイエス・キリストを通して全人類の罪が贖われ、神の刑罰から救われる、イエス・キリストに従う者が全て救われるという、そのような十字架の御業が起ころうとしています。八節、イエスは杉越の食事ができるように行って用意をしなさいと言って、ペテロとヨハネを使わされた。杉越の祭りになると、エルサレムには270万人もの人々がやってきたと言われています。270万という数は、先週もお話ししましたけど、その年に告られた羊の数から計算して、約270万の人がいただろうという、そのように言われています。エルサレムの宿屋は、杉越を守る巡礼者たちに対して、部屋を開放しなければなりませんでした。報酬というのは、杉越でほふられた羊の皮だったと言われています。おそらく、この杉越の祭りで羊を食べますが、それを、皮だけは多分食べなかったのか、それを宿屋の家賃として、報酬として渡したと言われています。で、宿屋には、屋上の間というのがあったそうです。その屋上の間というのは、ユダヤの教師たちと、そのマナ弟子たちが話をするときによく使われてたそうです。特に、心を割って話をする、そのような場所として使用されてきたと言われています。でイエス様も、弟子たちと最後の杉越の食事をとるために、そのような交わりの場を用意されていたのです。そこにペテロとヨハネが使わされていきます。この杉越の食事の場では、これからなされるご自分の贖いの技について、イエス様が語られ、それ以来キリストの弟子たちが2000年後の現在に至るまで守り続けている、主の十字架を記念する聖餐式が制定される、そのような場がこれから用意されようとしています。しかしこの最初の聖餐がなされようとしているその主の食卓をイエス様がすべて一から全部用意された上で弟子たちを招いたのではなく、イエス様がご用意された場にペテロとヨハネを使わしてそこで杉越の食事の準備を整えるように言われたのです。ここから教えられることは神様はご自分の計画に私たちを加えてそれを実行されるということです。神様のご計画というのは、全て神様の側だけで実行に移されていくのではなく、そこにキリストの弟子たちを加えてその計画を実行していくのです。主はご自分の御心をこの地上で行うために私たちを用いようとされています。神様の御心を行うためには何かができるとかどんな賜物があるかは関係ありません。主は主の言葉に素直に従うものを用いられます。私たちも主に用いられやすいものとならせていただきましょう。9節、彼らがイエスにどこに用意しましょうかというと、10節、イエスは言われた。いいですか、都に入ると水瓶を運んでいる人に会います。その人が入る家までついていきなさい。エルサレム市街というのは、800メートル ×800 メートルの四角い城壁に囲まれた町です。1キロ四方にも満たない場所に、270万人もの巡礼者がいたと言われています。この計算が合っているならば、仮に、1キロ四方に270万もの人がいたとするならば、人一人の面積が37センチとなります。これはまさに通勤ラッシュの満員電車の一人当たりの床面積と同じとなります。おそらくですね、すべての人が270万人が一度にこう 祭りの期間中ずっとエルサレム城内にいたわけではないと思います。イエス様も寝泊まりは近くの村でされたと言われています。それでもエルサレムの都というのは身動きが取れないほどの大勢の人で溢れ返っていたことは間違いありません。そんな人混みの中でイエス様は水がめを運んでいる人が入る家までついていけというのです。それは至難の業です。通勤ラッシュの満員電車の中で、どの車両に乗っているかわからないその知り合いを探すのが難しいのと同じように、人混みで溢れ返っている、その800メートル四方のエルサレム市街で、会ったこともない人を見つけ、その人についていけと言われるんです。かなりの無理難題のように聞こえます。しかしイエス様は不思議なことを言われました。それは、水がめを運んでいる人ということです。ここでは、運んでいる人と訳されていますが、ギリシャ語本文の文脈上では、それが、男性だということがわかります。当時の事情からしますと、水がめを運ぶのは女性だったそうです。男性が水を運ぶときは普通、革袋を使うそうです。ですから、男性なのに水がめを運んでいるという人のは、非常に珍しく目立っていたそうです。ある有名な先生は、それはまさに、男なのにスカートを履いているような人がいるから、その人についていきなさいと言っているようなものだと言うんです。ね、私も東京に来て、そんな男性時々見ます。新宿駅とか池袋駅とかですね、渋谷とかそういうこう、駅のホームのですね、たくさん人がいるんですけど、やっぱり目立つんですね。男性なのにスカートを履いてる、そういう人がいるんですけど、万が一そんな人がいたらですね、そんな人についていこうなんて誰も思わないんですけど、それだけ目立つ印をイエス様はペテロとヨハネに与えてくださいました。それでも、満員電車のような人混みの中で、探すんです。そして800メートル四方の都ですので、やはり探すというのは難しいのではないでしょうか。しかしイエス様はそのような人がいるから人混みをかき分けて必死に探して何とか見つけなさいと言われたのではなく、都に入るとそのような人に会いますとまで言われたんです。都に入るとというのは都をあちこち探し回して駆け巡るのではなくて、都に入ってすぐということです。しかも、本当にそんな格好をしている人がいるのかなと、半信半疑で探し回るというよりも、会いますとはっきりと言われているんです。出会うことが予告されているんです。あとは、主の御言葉に従って都に行くだけです。本当にそんな人がいるのか、果たして言われた通りになるのか。主はなぜそんな不思議な方法で追越しを準備させようとするのか。様々な疑問が私たちにはあります。私たちは納得しなければ従えないという思いがあります。神様の御心が理解できないと素直に従えないという思いがあります。しかし神様にはご計画がありますが、それが十分私たちに明かされていないということがあります。それでも神様に信頼し、神様の導きに従っていってほしいと主は言われるんです。そのようなことは私たちの人生にも頻繁に起こることではないでしょうか。問題が起きて先が見えないときには私たちは慌てますし、不安になります。それでも全てを計画しておられるイエス様を信頼して主に従って参りたいと思います。弟子たちがイエス様の計画に参加したように私たちも従っていきたいと思います。エレミア書の29章の11節には、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとあります。私たちのための計画は 神様ご自身が知っておられるというのは、なんと心強いことではないでしょうか。私たちはいつでも神様に従うという意志を持っていたいと思います。その意味が今は十分わからないとしても、イエス様に使わされているという意識を持って私たちはなすべきです。そのようにして主に従っていくとき、主は素晴らしい御業を成してくださいます。11節、12節。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなた方に言っておりますと言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこに用意をしなさい。この出来事はエルサレム入場の時に弟子たちがロバを調達した出来事に似ています。見ず知らずの人のところに行ってロバを連れてくる。その時になぜロバを連れて行くのかと言われた時に言った言葉が、主がお入り用なのですという言葉でした。そのように言うと、持ち主がロバを貸してくれました。その時と同じように、ここに何か神秘的なものを読み取る方もいます。どのような形でかはわかりませんが、事前にイエス様がこの家の主人に話をつけていたのだと思われます。誰かを介してか、直接であったか、あるいは奇跡的な方法であったかはわかりませんが、事前に主が主人に杉越の食事をする場所を提供してくれるように頼み、そこに当日になってペテロとヨハネを使わしていったのです。しかしなぜ主はこのような回りくどいことをされたのでしょうか。どこどこの家に行きなさいと言って場所を教えるなり、地図を書くなり、建物の目印を教えるなりした方が簡単ではないでしょうか。なぜあらかじめ家の場所を教えず、水瓶を運ぶ男について行かせようとしたのでしょうか。これはおそらくユダに場所を教えないという意図があったと思われます。この時ユダは祭司長たちと手を組んでイエス様を売り渡すことになっており、その機会を狙っていました。イエス様が杉越の食事を取るために建物の中に入ってしまえば、民衆による邪魔が入ることなく、イエス様を簡単に捕らえることができるんです。ですからイエス様が杉越の食事を取るということはもう分かりきったことでしたから、それがイエス様を捕らえる、祭司長たちに売り渡す、格好のタイミングだったんです。しかし、イエス様は弟子たちとこの杉越の食事を取ることをとても大切にされていました。ですから、ユダにその場所を教えないために、弟子たちには知らせずに、このような不思議な方法をとって、杉越の食事の場を確保されたのです。おそらくこの家というのは、マルコの福音書を書いたマルコの家だったのではないかと言われています。ペンテコステの時に弟子たちが集まっていたのもこの家だったと言われています。この時すでにユダの裏切りの計画が立てられており、祭司長たちはイエス様を捕らえる準備をしていました。それによってイエス様は杉越の食事を取った後、今度は民衆がいないゲッセマネの園に移動し、そこで捕らえられ、十字架刑に渡されていきます。祭司長たちによる殺害計画、ユダの裏切り、この過程を見る限り、サタンの企みが全て実行され、サタンの力が勝利するかのように思われます。実際に、イエス・キリストを信じない者はそのように考えます。しかし、これらは背後にあって支配されているのは神様であって、すべての主導権は神様が握っておられることを覚えたいと思います。その一つの現れが、この杉越の食事です。これからイエス様が主の聖餐を制定されようとするその場を、サタンの攻撃を跳ねのけて、主は守られたのです。どのような状況にあっても、悪の力が勝っていると思えるような状況でも、神様が主導権を握っておられることを覚えたいと思います。 13節。彼らが行ってみるとイエスが言われた通りであった。それで彼らは過越しの用意をした。イエス様の御言葉に従っていた時、主が言われた通りになりました。イエス様はこの過越しの食事の場とその時間を確保するために準備を整え、最新の注意を払い、また不思議な方法で弟子たちを使わされました。ユダの裏切りによってこの過越の食事の場に祭司長や律法学者たちが踏み込んでくることがないように守られたのです。なぜならイエス様は15節で、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過越の食事をすることを切に願っていましたと言われるほど、この時を大切にしていたからです。ヨハネの福音書では13章から過越の食事の席のことが記されていますが、その冒頭では次のように書かれています。さて、過越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。イエス様が弟子たちと共に食事をすることを切望された。その主の晩餐はイエス様の愛の表れでもありました。この食事の場でイエス様は弟子たちと最後の交わりをし、パンとブドウ酒にご自分の贖いの技を表し、聖餐を定められました。その後イエス様はゲッセマネの園に祈りに行くこととなります。先ほども話しましたが、270万人もの人たちが過越の食事をするために約25万頭もの羊がほぐられたと言われています。イエス様が過越の食事を取ったエルサレム城内からゲッセマネの園に行くには、ケデロン川を渡ってオリーブ山に登ることとなるのですが、そのケデロン川の上流でこの子羊がほぐられたと言われています。おそらくその川というのは25万頭の羊の血で真っ赤に染まっていただろうと言われています。その川を見ながらイエス様は神の子羊として全人類の罪の身代わりとなって、明日は私が十字架において血を流すのだと、十字架の決意を新たになさっただろうと推測されます。私たちは月の初めごとに聖餐式を受けます。今はコロナ禍にあって礼拝に集まることができず、聖餐式が行えないでいました。昨年はコロナ以降は2度しか聖餐が受けられませんでした。聖餐式が行えない、聖餐式を受けれない。このことは皆さんにとっては何を意味するでしょうか。別に何とも思わないという方もおられると思います。聖餐式が受けられなくても、自分はしっかりと信仰を持っているし、イエス様の十字架の意味も十分分かっている。礼拝もしっかり捧げているし、日常生活でも毎日聖書を読み祈りを捧げ、しっかりと神様との交わりを持っているから大丈夫、そのような方もおられるかもしれません。私は牧師になってから聖教師になるまでの3年間聖餐式を受けることができたのはわずか数回だけでした。特に最初の2年間というのは1年に1度しか受けられませんでした。なぜかと言いますと、聖教師になるまでの3年間というのは私自身が聖餐式の知識が行えないので、他の教会から牧師を礼拝に招いて私の代わりに、礼拝説教と聖餐式をしていただかなければなりません。そうすると応援に来てくださった牧師先生の教会では説教者がいなくなってしまいますので、私が代わりに説教しに行き、講談交換という形になります。すると私は 自分の担当する教会の生産式に連なることができませんので、まあ、結果生産式を受けることができないということが2年以上続いたんです。まあ、経済的にも余裕がない教会でしたので、まあ、外部から生産式のために講師を招き、まあ、謝礼をお出しするよりも講談交換という形にした方が良かったんですね。しかし3年目になってようやく地域の教会の先生がそのような状態にいる私を心配されて、自分の教会の礼拝の奉仕を終えた後すぐに駆けつけてくださって、時間をずらして生産式の知識を行ってくださるようになりました。そのような助けによってようやく私も3年目の終わり頃になって主の生産に預かることができるようになりました。実際に生産式が受けられなかったから信仰が落ちてしまった、不信仰になってしまったということはありませんでした。生産式の大切さや、その神学的な意味を学んだ上でその重要性は知っています。しかし生産式が受けられなくとも、正直な話、自分は牧師だから大丈夫、信仰が揺らぐことはないと、そのように思っていました。生産式が受けられない人も、十字架を否定することはないし、不信仰になることはない。神様を信じているから大丈夫、そのように思って、牧会をしていました。皆さんはどうでしょうか。自分は大丈夫と思うのは、自分自身の信仰の確かさです。しかし、この自分の信仰、自分の確信こそ、揺らぎやすいものではないでしょうか。逆にいつも受けている生産式が受けれないのはなんとなく寂しい、生産式を受けれないのは何か物足りない感じがする、それらは皆感覚的なものです。なんとなく寂しいとかこんな感じがするっていうのは、それはもう感覚的なものです。私たちの信仰は感覚ではありません。寂しい感じがする、物足りない感じがする、私たちの救いというのは感覚的なものではないのです。救われている感じがする、救われていない感じがするといったものではないんです。通常なら私たちは月の初めごとに生産式を受けます。これは私たちが主の救いにとどまるために必要不可欠なものであることを心に留めたいと思います。これは人間の意志から出たものではなく、イエス様の熱心によって制定されたものです。イエス様がこれを守るようにと私たちに与えたものなのです。カトリック教会には、礼典と呼ばれる儀式がたくさんあります。しかし、プロテスタント教会は、聖書に記されていない礼典は行っていません。イエス様がたった2つ、これを行いなさいと言われたのが、洗礼と生産式です。洗礼を受けた者が信仰を持って受けるのが主の生産です。この生産をイエス様は十字架前の最後の食事の席で定められました。これなくしてはイエス様の救い主としての生涯が不完全になるほどの大切な礼典だったのです。私たちの心は動きやすく、救いの確信も揺らぐことがあります。私は救われているとかどうかわからない。救いが感じられない。自分の罪が本当に許されているということが信じられない。という人よりも、私は大丈夫と思っている人が一番危険なんです。イエス様への信仰を持っているのなら皆救われています。救いというのは私たちの実感ではなく、救ってくださる神様の側にあるのです。私たちの当てにならない感覚やアップダウンのある信仰、揺らぎやすい確信があるのではなく、救ってくださるイエス様にあるのです。罪の許しもそうです。イエス様の十字架を受け入れたのなら、すべての罪が許されました。私たちの感覚がどうあれ、確信がどうあれ、神様が許すとおっしゃっているのです。それでそんな私たちのために、イエス様は、パンとブドウ酒にご自分の救いの技を表し、霊典として私たちに与えてくださったのです。私たちは目に見えない神様を信じています。手で触れることができない救い主を信じています。その救い主が これを守りなさいと言って、目で見える形でパンとブドウ酒を用いて、ご自分の救いの技を表しました。目で見るだけではなく、手で触り、口で味わい、信仰を持ってそれを主イエスから受け取るのです。パンとブドウ酒を受け取るとき、主の十字架が私たちのためのものとして確信され、聖霊においてそこからおられる主イエスが、ご自分の肉と血の印を私たちに差し出してくださるのです。イエス様は私たちの信仰の確かさにではなく、神の愛の確かさに望みを置かせてくださいます。そのことが特に顕著に表されるのが、この主の聖餐なのです。来週私たちは、この聖餐式の詳しい意味をもう一度説教を通して教えられ、その後実際に聖餐式が行われることとなっております。私たちは、主が定めてくださった主の晩餐に預かることによって、主の救いにとどまらせていただきましょう。それではお祈りをいたします。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。愛する天の父なる神様、信仰が揺らぎやすい私たちのために、パンとブドウ酒を用いて、私たちに救いの技を表し、主の聖餐を定めてくださいましたことをありがとうございます。私たちは今、コロナ禍にあって、なかなか集まること、聖餐式を行うことができないでいます。また、実際に聖餐式を受けるときにも、細心の注意を払って、感染から守られて行わなければならない、そのような状況にあります。どうぞ、来週行われます、主の聖餐の人たちを、どうぞあなたが祝福し、お守りくださいますようにお願いいたします。また、集まることができない方々に対する、その聖餐式の技も、あなたが良い方法を与え、導いてくださいますようにお願いいたします。今週一週間の歩みをどうぞ、お一人お一人をお守りください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。